愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き教育学部社会科教育講座の中西典子准教授にご出演いただき、中西先生の研究対象であるイギリスについてや社会的企業の役割などについて伺います。
少し基本的なことをお伺いしたいんですが、はい、先生がご専門となさっている社会学、はい、とっても広い分野のように思うんですが、はい、どういった学問になるんでしょうか。
社会学っていうのは一言で言えば、はい、社会と個人の関係というものを突き詰めて考えるという学問なんですけれども、はい、で今言われたように社会学と言ってもその対象の社会というのはもうありとあらゆるものを含んでますので、うん、だからこれといったその研究対象を限定できないっていうのが、社会学の魅力でもあり問題でもあるんですけれども、はい、だからその100人社会学者がいれば100通りのその社会学があると言われるぐらいに対象はもう経済から政治から、うん、あるいはその歴史から、そういう意味ではありとあらゆるものが、研究対象になるという学問ですので、だから私自身のようなそのある一つのものにこだわれないタイプにとったら、社会学っていう器が大きいですので、そういう意味では受け入れてもらえるのかなっていうところはあります。
現在の研究対象にしていらっしゃるのが、イギリス英国なんですが、タワーハムレッツ区という、場所を特に研究対象にしてらっしゃるそうなんですが、ここはどういった土地なんですか。
タワーハムレッツ区っていうのはロンドンの特別区の一つというところで、ロンドンの中心街がシティと言われる金融街があるんですけれども、かつてのそのロンドン市だったところなんですが、それのちょうど東に隣接している一つの特別区なんですけれども、テムズ川のその港湾地ドックと言われているんですけれども、その港湾で働く労働者の町でもあったんですね。で、そういう労働者たちがたくさんいた、白人労働者たちがたくさんいた町であり、かつその移民が最初に入ってくる町と言われていて、1950年代以降はバングラデシュからの、移民たちが、大量にこのタワーハムレッツ区にやってきて、そのイーストエンドっていうのはそういう移民たちで有名なところもありますし、労働者で有名なところもありますし、でかつ福祉国家っていうその第二次世界大戦前から、戦後にかけてその福祉国家形成にすごくこう大きな力を発揮した町でもあるんですね。
先生は実際にその2001年から2002年までは現地に滞在していらっしゃったそうですけれども、その研究していく中でどういったことが分かってきましたか。
でやっぱりそのイギリスっていうところは日本と違って、そのボランタリー組織っていうものの蓄積がやっぱり大きいなっていうところは感じました。でいろんなそのチャリティー団体っていうものがすごくこう市民権を得てますし、蓄積もあったし、活動の実践レベルでもやっぱり力を持ってたし、そういう意味で今のその労働党政権を支えているっていう部分もあるんじゃないかなっていうことは実感としてありました、
先生がその研究対象にしていらっしゃるイギリスのタワーハムレッツ区というところは貧困地帯では、あるんですよね。
今私自身は LSP っていう、地域戦略パートナーシップっていうローカルストラテジックパートナーシップって言われてるんですけれども、それをずっと研究しておりまして、イングランドの中で約88のいわゆる再生の助成をしていかなければいけない、貧困地域があって、でその貧困地域に対して、政府の方からとりあえずバックアップしなきゃいけないと、でそのバックアップするときに全く地域側は何もしないでバックアップされるのではなくって、そこでパートナーシップを作っていくっていうことが前提となるんですね。でそのパートナーシップっていうのはその地域の中で活動しているいろんな組織であるとか、あるいはその地域の草の根の住民であるとか、そういう人たちがパートナーシップを組んで自発的に、そしてその地域社会の 中で何が問題になっているのか、どういうニーズが今求められているのかっていうことを、まあ、調べていくと、
はい、
で調べてそれを目標っていう形に変えていって、まあ、それを克服すると。でその克服するために誰がどういう役割を果たしていくのかっていうことをずっと考えていくわけですね。でその目標達成のその数値を、まあ、政府に提出して、で、まあ、達成できたらその分の報酬をもらえるっていうふうな、まあ、いわゆる一つのシステムになっていて、うん、それは結局その貧困地域を再生していくっていう、まあ、政策サイドからのなんていうんですかね、アプローチでもありましたし、コミュニティっていうものがかなり重視されているっていうことが、はい、まあ、こうしたパートナーシップ政策の中で、うん、一番 の、 メインテーマになるんじゃないかなと思ってます。
日本とは違って、その EU ではそういった社会問題に取り組む姿勢というのが、はい、やはり違ってるなというのをお感じになりますか？
要するに経済的な貧困だけではなくて、はい、やっぱりその社会関係というそのつながりから、うん、やっぱり孤立してしまっている、外れている、そうした人たちをどうまたその地域あるいはコミュニティの中に組み込んでいったらいいのかっていうところは、うん、大きな、まあ、EU レベルでも大きな課題とされてますし、うん、まあ、そういう意味でイタリアなんかでも社会的共同組合っていう、はい、共同組合だけど、それはメンバーシップじゃなくって社会的に開かれた共同組合っていう、まあ、そういう組織が、まあ、こうしたその貧困層に対して何らかで関わっていく一つの手段として注目されてきているっていうことは、まあ、事実ですし、だからいわゆるサードセクターと言われている政府でも民間の企業でもなく非営利なんだけれども、ただその社会的な目的のために活動していくという意味で、はい、まあ、社会的企業っていうものも最近は注目されてきてますし、だから日本なんかでも、まあ、そういうソーシャルエンタープライズっていうのがこれからおそらく広がっていくんじゃないかなという気はいたします。
イギリスで始まったホームレスの社会復帰を目指すビッグイシューという企業があるそうですが、はいはい、こちらはそのビッグイシューという雑誌をホームレスの方が販売して、はい、その売り上げのおよそ半分をホームレスの収入としているというような取り組みもされているそうですけれども、
はい、
こういった活動も日本でもまた広がっているというような。
そうですね、ちょうどその2001年から2年にかけて、はい、私自身もそのビッグイッシューっていうものがあるっていうことを全然知らなかったので、街を歩いてると向こうでビッグイッシュビッグイッシューって言って雑誌を売っている人がいてて、はい、でその人がホームレスだったんですね、で結構こうホームレスって若い人たちが多くて、うん、でそういう若い人たちが職に就かないっていう、まあ、今でいうニートって言われるようなこともあるんですけれども、そういうニート対策っていうのを、まあ、イギリスはすごい力を入れていて、うん、でそういう人たちに対してやっぱり自立して生きていける術っていうものを与えなきゃいけないと、うん、でその時に、まあ、政府が何かするっていうのではなくて、うん、そういう民間組織に委ねていくっていうことで、うん、まあ、このビッグイッシュも社会的企業の一つなんですけれども、でそういう組織があるんだっていうことに向こうにいた時に気づいて、でちょうど日本に帰ってきたら、はい、大阪でビッグイッシュって売ってたので、あ、日本も取り入れたんだって、はい、その時思って、ちょうど2002年ですね、2002年ぐらいに大阪で初めてイギリスから輸入して、うん、ビッグイッシュを始めたということだったみたいです。
この雑誌というのも、はい、その特別な雑誌というわけではないんですよね。
そうですね、普通の、まあ、ファッションもあれば、タウン情報も書いてあるし、かなり薄い感じで、まあ、そのまま歩きながら読めるような雑誌ですので、うん、結構ビジネスマンの方とか普通に向こうでは買って歩きながら読んでいらっしゃいましたし、
週刊誌のようなイメージでしょうかね。
そうですね、週刊誌のような感じで、だから、まあ、今何が流行っているかとか、うん、で今どういうアーティストがいるかとか、まあ、そういう話が結構一般的にされてますので、とりわけそのホームレス問題とか社会問題について書いてあるっていう話では全然ないですね。
こういった社会的企業っていうのは、はい、もちろん日本でもあると思うんですけれども、そのイギリスのような広がりはなかなか見えないものなんですか？
そうですね、やっぱりその日本の民間組織というのがやっぱりボランティアっていうこと自体の歴史が薄いので、うん、 ぱり今 NPO ってすごくこう市民権を得てますけれども、はい、やっぱり阪神淡路大震災以降にあのボランティア団体っていうのがようやくあの認知されたっていう状況ですし、はい、まあ、それまではいろんな意味で公益法人というちょっとこう反官反民的な組織が多かったので、うん、なかなかその民間組織の、自発性とか自立性というものが育てなかったっていうのが、まあ、現実じゃないかと思いますの で, で、まあ、そういう意味ではこうしたそのイギリスの民間組織の層の厚さと、
はい、
やっぱり日本でのやっぱり NPO の歴史の浅さっていうことを考えた時に、うん、すぐにその社会的企業的な要素を日本の中に導入していくっていうことはやっぱり無理があるんじゃないかなと私自身思いますし、多くのその NPO の方々がイギリスで今、はい、あの視察したりとかで話を聞きに行ったりされてますし、まあ、首都圏とか都市圏なんかでは大都市圏なんかではあのそういう社会的企業っていうこともあのどんどん拡大しては来ているのは事実なんですけれども、うん、まだ全国的には広がっていないと思いますし、これからまあ期待されていく分野だろうなっていうことは思います。
イギリスは福祉国家発祥の国とも言われているそうですけれども、はい、そのイギリスをフィールドとして先生はこれからどういったことを見ていきたいというか、はい、やっていきたいなと思われていらっしゃいますか。
あ、そうですね、まあ、ずっとこれからもその今までやってきたその官民パートナーシップっていうことは継続して見ていきたいと思いますし、で、まあ、タワーハムレツクっていうところにも持続的に調査に行かなければいけないっていうこともありますし、ただこれからイギリスもブラウン政権が、まあ、これからちょっとどうなるか、まあ、来年総選挙ですかね、ですから、まあ、保守党の方にまた衣がしていくっていうこともありますので、すごく転換期ですよね。だからその転換期の中で今までそのサッチャー政権からブレア政権に変わった時にいわゆるサードウェイっていう第三の道として突き進んできた方向性がまた変わっていくのか、それとも同じような形でその小さな改革をしていくっていう方向で変わっていくのかっていうことは見届けていきたいと思いますし、それからそれが実際にその地域社会の中にどう反映していき、またあるいは地域社会からどうそれをこう見返していくのかっていうところには関心がありますので、だから、まあ、ロンドン の, そのオリンピックもありますし、はい、これからおそらく大きく、まあ、イギリスも変わっていくんじゃないかなと思いますので、常に関心は持っていきたいと思います。
先生はおそらくじっと立ち止まっていらっしゃる方じゃないんだろうなと思いますけれど、はい、今イギリスのことを研究していらっしゃって、はい、社会学の学者さんというのは何せ街を歩くと伺いましたが、ね、はい、先生はどういったこれから街といいますかこう道を目指して歩いていこうと思われてるんですか。
そうですね、多分まあ社会学もその理論研究はもちろんありますし、私がやっている地域社会学なんかは、まあ、そういう街を歩いていくっていう調査をしていくっていう風なところが多い領域なんですけれども、はい、まあ、今しばらくはそのイギリス調査を継続していくということだと思いますし、うん、ただイギリスだけじゃなくてそれが日本に目を移した時にどういう形でそのイギリスの経験を日本で、また日本的にアレンジ し直しながら、立ち上げていけるのかっていうことはやっぱり大きな課題になっていくと思いますし、理論研究とその実証研究っていうことを、うん、並行させていかなきゃいけないという意味では、うん、大変だなと思いますけれども
もうイギリスも本当オリンピックに向けて世界の注目が集まる場所ですし、
はいは
い、いつかまた先生が好きな中国の研究にも
そうですね、
中国の道も、はい、歩けますように、
はい、いつの日になるか分かりませんけれども、
はいはい、2週にわたりましてどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は東アジア古代鉄文化研究センターの佐々木正春助教にご出演いただき、佐々木先生のプロフィールや研究テーマについて伺います。お楽しみに。